それでは一言お祈りします。愛する天皇様、今日のメッセージの時はありがとうございます。どうできる神ご自身が悪名を豊かに臨んでください、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日はですね、神様がエシュンちゃんとまたダンケン牧師をですね導いてくださって、素晴らしい賛美とまた素晴らしい証の時をね持つことができたこと、本当に感謝したいと思います。本当にエシュンちゃんのね癒しを見て本当に驚くんですね。で、今日は町田で待ち合わせたんですけれど、会った途端にね、体大丈夫ですかとか言ってエシュンちゃんは聞いてきたんですね。で、ね、相手のことを思うっていうことは本当に感情がね、ちゃんとなんていうんですかね、さっきダンケン牧師が言われたように感情を、ね、表現するっていうことはその自閉症の人にとっては非常に難しいことなのに、会った途端にね、ここ大丈夫ですかってこう聞いてきてくれたんですね。だから本当にすごいな、嬉しかったんですけれど、本当に神様の癒しってすごい形で進んでるんだなっていうことをね思わされました。で、普通だったらね、普通の人でもねそんなことを最初に言ってくれませんよね。ちょっとこの前今週ちょっと自家遷延になってね大変だったんですけど、でも最初にねそういう言葉が出てくるっていうのはやはりそういう心が人にね人とのコミュニケーションができるようになってきたっていうことね。それで本当に毎年毎年その何て言うんですかね、喋る言葉っていうのが本当にこう違ってきてるんですね。最初は確か第1回目の賛美大会の時はね、ハッピーとか言ってね言った時ハッピーとかいう言葉を発したと思うんですけど、それもね感情の一つですよね。嬉しいとかまた人を愛してるとかいろんなこの感情表現がありますけど、そういったことを一つ一つねできるようになってきて、そして今やもう人のことまで思ってね話せるようになってきたっていうのはね、本当にすごい神様の癒しが起きてるなってことを本当に思わされます。で、アイシルンちゃんの場合はね、本当にこう賛美の賜物が神様から与えられて、そしてまた賛美を通してね、この神様のことをこう全世界に伝えていくっていうね、この飯をもう与えられてるっていうことですよね。で、ダンケン牧師もね、証を通していろんなところで神様のことを述べ伝えていくっていう、こう飯が与えられてるわけですね。で、これは本当に素晴らしいことだと思います。で、今日もね証ししてくださいましたけれど、ダンケン牧師がねアメリカで、いろいろサンディエゴに行ってからね、いろいろな私も何度も行きましたけれど、その中で今日あった証し以外にもね、実はダンケン牧師は自分で働いてね、そしてエシュンちゃんを育ててるんですね。で、その私たちがいる間においてもね、その働いてるところのあれが潰れそうになったりクビになりそうになったりとか、いろんな困難を乗り越えてね、そしてその中で神様が働かれて、そして大変なね、エシュンちゃんをこう育ててきたっていうね、そういうことも言ってませんでしたけど、そこにもね本当に神様の働きがあって、毎回毎回その困難な状況を神様が益としてくださり、そしてまた信仰を持ってね対応していく中でこの勝利を取ってきたっていうことをね、私はよく知ってるんですね。ですからその中でね、本当にこう神様が特別な計画を持ってそのダンケン牧師をあそこに導いてくださり、またエシルンちゃんをね置いて賛美の働きに尽かしてくださるっていうことをね本当に思っています。で、これからもねいろんな形でね用いられていくでしょうね。ですから皆さんぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、海外宣教師やってるとね、私もニューヨークに7年間いましたけど、やはりその皆さんの祈りと捧げ物というのは非常に重要ですし、そしてまた文化の違うところでね、本当に神様の働きをしていくというのは非常に大変なことです。でもその中でね、ちゃんとやっていけるというのはやはり神様からその召しを受けて、それをこうちゃんとしっかり握ってねやっていけるからこそ、本当にこうどんな困難な時においてもまた希望を持ってね、 歩んでいくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちが本当にこの自分でね、飯を持っているかどうかっていうのは非常に重要なことです。で、私たちの人生において実は神様が私たち一人一人に大きな計画を持っておられるんです。で、それは例えば、愛しゅんちゃんの賛美 の飯とかね、あるいは、ダンケン牧師がそれを通してまた証をしていくとか、いろいろありますけれど、また、牧会のね、飯とかいろいろありますけれど、その、飯をはっきりさせてるかどうかっていうのはですね、私たちのクリスチャンライフにおいても非常に、重要なことになってきます。なぜなら、その飯さえあれば、その道を歩んでいくんであれば、私たちはその死ぬまでね、希望を持ってこの神様に仕えて歩んでいくことができるからです。で、飯がないとどうなるかっていうと、例えば自分の人生においてね、あなたの目標は何ですかって聞かれた時に、何の目標だろうって思っちゃったりするとですね、なんか人生つまらないと思いませんか。何の目標もなくやってたらね、やはりそこでは何をしていいか分かんない、そしてやっぱり虚しいものが残ってしまいます。でも、はっきりとした形でビジョンがあって、そして神様がもう自分をこういう形で用いてくださる、神様がこういう形で私に使命を与えてくださるということをしっかり握ってるんであれば、そのところに従って歩んでいくんであればですね、私たちは本当に神様をもっともっと希望を持ってね、歩んでいくことができるんですね。で、例えば、私は会社で働いてましたけれど、会社でね、やってる時は確かに目標はって言われたらあるわけです。なぜなら会社の中でそれをやってるものをね、その今その場でやってることを次の段階へやっていく。例えば私がですね、パイオニアに働いてる時は、まあ、普通300ワット300ワット300ワットのアンプって言ったら、こんなでっかいアンプだったんですね。で、高効率化を目指すということでね、それをこんな薄いアンプにして、そういうアンプを作り上げようっていうプロジェクトがあって、そして、それをやってったんですね。だから目標としてもはっきりしたのがあって、そしてそれに向かってやっていく。だから、それどこをどうすればいいか、こうすればいい、いろんな人と集まってですね、で目標を立ててやっていくから、その時はこう希望を持ってやってるわけですね。で、最終的にはそれができたわけです。そしてオーディオフェアかなんかに発表してね、将来の、高効率アンプとか言ってね、やったんですけれど、でもやり終わった後どうなったかっていうと、そこまでやってた目標っていうのがパッとなくなって、まあ製品化のとこまでは行くかもしれませんけど、でもその後また違う目標、違うことをまた考えなきゃいけないんですね。で、終わった途端に、そしてまたそれが完成した時に、ふわっとなんか虚しい感じが出てきちゃうんですね。で、この世の働きっていうのはみんなそうです。で、例えば営業の人だったらこれだけの売り上げをする、で売り上げがね、そこまでたどり着いたらやったーっていう思いになるかもしれませんけれど、でもその後虚しいものが来ちゃいますよね。で、私たちの人生において、普通の人たちはそういう人生を送ってると思います。で、結局その目先の目標だけめがけてやってるんですね。だから、それさえなんとかやれば、あるいは日々の目標、これさえやれば一日終わった、でもその次は何だと言われた時にちゃんと答えられない。そしてですね、今社会的な問題になっているのは、一生懸命サラリーマンが働いてきてね、ワーカホリックになって、そして働いてきて定年退職になって、で自分がどうしたらいいか分かんないという形でね、過ごして、そして奥さんに離婚を迫られたりとか、あと、家に閉じこもったままね、何もしないでいるっていう人たちが社会問題になったりしています。でもクリスチャンは、神様が与えてくださる使命があるんであれば、あるいは飯があるんであれば、そこの目標に向かっていくんであれば、私たちはですね、死ぬまでその神様のビジョンの中で、そして神様の計画しておられる中を歩むんであれば、私たちの人生は安全なんです。そして神様から必ず祝福を受けていくことができるんです。だからですね、この神様が自分に対してどういう計画を持っておられるんだろうか、そしてそういう私の飯は一体何なんだろうかということをね、はっきりさせていくっていうのは、私たちのクリスチャン人生においても非常に重要なことになってきます。 でそれがないがゆえに、神様の、ね、本当の恵みとか祝福を体験しないクリスチャンというのは多いんです。でなぜかというと、その飯のことを知らないということが一つあると思います。実は神様が、ね、一人にこれ例外ありませんよ、本当に一人一人に素晴らしい計画を持っておられるんです。でもそれに気づいてない、あるいは、その飯っていうのを知ってるんだけど、結局自分の歩みばっかししてる、自分の思うことばっかしやってるがゆえに神様の飯に入っていけない、で結局神様の素晴らしい祝福とか恵みを受けられない、そういう人たちがたくさんいるわけなんですね。でも信じかクリスチャンセンターっていうのはね、日本の教会の中では珍しい使命型の教会です。で神様から使命を受けて、そしてそれを歩んでいくときにいろんな神様の恵みと祝福を受けられる、そういうことをたくさんメッセージでも語られてるんですね。でそれは私たちがね、本当にクリスチャン人生を歩んでいくで非常に大きなポイントになってきます。でそれを持ってるか持ってないかっていうのはね、本当に私たちの人生においてどこまで本当に神様を体験していけるかどうか、そして人生虚しいなって思うことはなくなってきちゃうわけです。で確かに私は会社を辞めるときにね、いろいろ葛藤がありました。こんなに楽しいことやってたのにできなくなっちゃうとかね、思ったんですね。でも実際神様が私の羊を飼いなさいって言われて、で牧師になってからですね、いろんな変化がありました。で確かにスリリングな人生を歩むことになりますよね。でもですね、いろんな本当に生きて働く神様の技をたくさん体験してきたんです。で神様の、ね、恵みとか祝福を本当にたくさん受けてきたんです。でこれはね、お金にも変えられませんし、あるいは自分 の経験とかそういったものにも全く変えられない素晴らしいものですね。でこれが死ぬまでね続いていくと思うと、本当にこう人生楽しくなってくるわけですね。でこれはどなたにも当てはまることなんです。だから神様から自分が何を神様は私にさせようとしてあるんだろうか、これをはっきりさせておくと、私たちは本当に素晴らしい人生を送っていくことができるということなんですね。でそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様は真実な方で裏切られない方です。だからその飯を与えてくださったんであれば、私たちがその道を歩んでいくときに、確かにその神様のね素晴らしい働きとか恵みをこう見ていくことができる。でこの人生においてね、本当の大きな祝福と恵みを見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからエシュンちゃんなんかね、もうこんなちっこい時からそういうはっきりしたね飯が与えられてるっていうのは本当に幸せですよね。でだから与えられてるから、そこに神の手があるんです、それをやっていくときに。だから賛美はね、もっともっと上手くなります。で言葉ももっともっと出るでしょ。なぜなら神様はそういう働きをしろって言ってるから、それをやっていくときにその神様の手があって、そしてその賜物がどんどん開かれて、そしてまたそれを通して神様のことを喋っていくんであれば、言葉も必ずこう完全に出てくるようになるんですね。私はもう確信してるんですね。だからこの前も白馬で、今年でしたよね、なんかジーサスなんとかとかってさ、ね、言いましたよね。確か自分の何だったかな、ちょっと思い出せませんけど、英語でなんか、私はイエス様を述べ伝えていきたいんだという意味合いのことをね、言いましたよね。だからそういった形でね、もう本当にはっきりとした形でそういう歩みをしてるっていうのはね、もうこれはそこに神様の手がありますから、どんどんこう癒されていく。だからまた来年かなんか来たらね、またもっと素晴らしい証をね話してくださるんじゃないかと思ってます。で私たちはですね、確かにそれは大人になっても、でどんなに年取ってからクリスチャンになったとしても飯はあるんです。アブラハムも75歳で証明を受けました。でモーセは80歳から、で年には関係ないんですね。 若い人で得る人もいますし、年取ってからその召しを受ける人もいます。でもあるんです、必ず自分、神様の計画は。ですからその神様の計画の中をですね、ぜひ歩んでいただきたいと思います。そして今日はですね、第一ヨハネの5章の4節をお読みしました。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと書いてあります。で、神によって生まれたものっていうのは何かっていうと、イエス・キリストの十字架と復活を信じたクリスチャンのことを言っています。で、この神によって生まれたものは皆って書いてあります。だからイエス・キリストを信じたものは皆、皆っていうのは全員です。世に勝つからですって書いてあります。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですってありますけど、世に勝ったからっていうのはどういうことかっていうと、この世で起こる問題に対して勝利を取ることができるっていうことを言ってるんです。ですからクリスチャンであれば全員皆この世に起こる問題に対して勝利を取ることができるってこう言ってるわけなんです。で、その条件としてその後に書いてあるんですね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって書いてあります。で、信仰っていうのは何かっていうと、神の言葉を信じるっていうことですけれど、この実はですね、信仰における勝利っていうのは、その信仰を使っていかなければこの勝利を取ることはできないんですね。で、ヤコブの手紙にもありますけれど、信仰は働かせなくてはそれだけでは意味がないっていうことが書かれています。で、その信仰を働かせるっていうことが非常に重要なポイントになってくるわけです。だから神様の言葉を信じて受け取って、そしてそれを一つ一つやっていくっていうことですね。で、それが重要になってくるわけですね。で、信仰を使う、信仰を働かせる、ここに大きなポイントがあります。で、信仰もね、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものですって書いてあるように、何にもやらなければ何も起こんないっていうことです。例えば全てのことについて感謝しなさいっていうことがあってね、その言葉を信じますって自分で信じるんだけど、感謝も何もしなければ何もその神様の技を見ていくことができないということですね。だからその信仰を用いていくということは、その神様が言われていることを信じて、そしてそれを行っていくということです。だからそれはぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、言うだけは簡単なんです。聖書にこう書いてあります。全てのことについて感謝しなさい。で、感謝しましょうって人には言ったりとかね、それは実に簡単なことですよね。あるいは絶えず祈りなさい、あるいは求めなさい、そうすれば与えられます。で、有名な御言葉ですから皆さん覚えててですね、私がいろんなところで、いろんな教会のところでやった時にも、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるから、お祈りしましょうって言ったらですね、なんか不思議そうな顔してね、あんまり祈らなかったりとか、そういうことがあるわけですね。で、それを本当に信じてそれをやっていく、実践していくかどうかっていうところにポイントがあるわけです。で、多くの人たちは確かに御言葉を信じてるだけなんです。で、聖書にこう書いてある、あ、そうですか、信じますってね、それだけで終わってしまうんです。で、それを実践していく、やっていく、ここが大きなポイントになってくるわけですよね。で、例えば今日書いてあったように、その信じている人は皆全員勝利が取れるんですけど、その条件を満たさないがゆえに勝利が取れなくて苦しんでいる方々がたくさんおられるということですね。で、でそのやっていく上でね、実践していく上で難しいのは確かなんです。例えば私は野球やってましたし、ある時はねゴルフやったりもしてました。 で、その時にですね、あの指導者が言ってくれるわけですね。脇を締めろとかね、あるいはためを作れとかね。で、言われるのは簡単です。そしてインパクトを強くしろとかね、で投げる時もためて投げろとかね、こう言われるわけですね。足をもっと遠くへ踏み出せとか、足を蹴れとか、いろいろこう言われるわけです。で、言うのは確かに簡単なんです。で、それを理解するのも分かるんです。脇を締めて打てばそれはいいだろう。そしてちゃんとね、あれだしで、肩が下がっちゃダメだとかね、いろいろこう言われるわけですね。で、溜める時も溜めたエネルギーがこうあれでビシッと球がいくっていうのは分かるわけです。でもですね、それを実践するときになかなか実践できないんです。例えば野球でこう打つときにね、こう打ちますよね。でもそれをやろうとしても、頭いろんな教えてくれるわけです。で、それを実行しようとしても最初は全然体がついていかないんです。やろうとしてもやろうとしても。で、そのためにね、私たちは訓練をしていくわけです。例えば私が高校入った時に最初にやらされたのは、もう何度も何度もボールなんかね、打たせてもらわないで素振りばっかりさせられました。で、素振りの形でね、まだその形が悪いとかいろいろこう言われたわけです。で、キャッチボールなんかでもキャッチボールは何をする意味があるかっていうと、ちゃんとコントロールを決めてね、投げる意味合いがあるわけですね。で、だんだん遠くへ離れていっても、こう投げた時にね、ちゃんと相手の胸のところにちゃんと行くように投げろっていうふうにこう言われるわけです。で、それが投げられるようにこうしていくんですけれど、最初の頃は全然わかんない、あっち行ったりこっち行ったり、ですよね。でも、訓練何度も何度も何度も何度もやっていく上で、ようやくこのキャッチボールでも必ず相手のね、この胸に来るように投げられるようになったり、あるいは素振りもね、ちゃんとできるようになったりこうしていくわけです。で、訓練が必要なんです。で、覚えさせなきゃいけないんです。で、この信仰においてもですね、それを使っていくっていうのは実践することですから、私たちはそんなに器用な人っていうのはそんなにたくさんいません。だからこそ実践していかなきゃいけないんです。感謝しなさいって言われて、あ、分かりましたって言ってもですね、それを実践する、これをですね、いつもいつもこうやらないがゆえに、なかなかその感謝の人になれない。で、マーリンさんも言ってましたよね。この感謝するっていうことは語学の練習をしているようなもんだ。つまり何度やってもなかなか覚えられない。だから何度もこうやっていくんだっていうことをね、こう言われてました。で、その訓練っていうのがね、あるいは練習する、これが私たちがね、この信仰を使っていく上で非常に重要だっていうことをね、思わされるわけです。だから、その自分のものとしてしまえば、それはすぐ出てくるようになるわけです。例えばさっき言ったように、この素振り屋なんかも自分のものとしてしまえばできるわけです。でも信仰もですね、感謝するっていうことが本当に自分のものとできるかどうか、これが大きなポイントになってくるわけです。で、信仰を使うっていうのは感謝する、あるいは祈る、悔い改める、聞き従う、喜ぶ、それから告白するとかね、いろいろありますよね。で、これを日々こう実践していく。で、毎日毎日問題っていうのは出てくると思います、皆さんの中で。で、その時にすぐに対応していくかどうかで、このぐらいだったらなんとかなるだろうと思って、すぐこの神様のところに持っていかずに、この信仰の対応を取らないと、なかなかその訓練というふうな形にならないわけですね。そして、実践が伴わないがゆえに、本当のね、自分のものとなっていかないわけです。で、私もね、最初妻の方がクリスチャンになってましたし、で、私は最初はなんかこうすぐ感謝するとかね、そういうのがなかなか出てこなかったんですね。だから、なんか問題が起こるとね、自分の力でなんかこう直そうとしたり、あるいはやろうとしたり、いろいろやりました。でも、その時すぐね、妻が言うんですね。そういう時は感謝だとか言ってね。で、そうかと思って思い出して、そしてやり始めるわけです。でも、それは訓練をする一つのきっかけとしてね、 神様が妻を用いてくださって、そして私がすぐに感謝できるようになるようにこの訓練の場所を与えてくださったんですね。だから問題があった時にすぐ祈るとかね、それもだから私は最初はそういう実践していくというのは非常に苦手な人でした。でだからなんかね、自分の人間的な対応に頼ってね、そしてことをやろうとしちゃう。でまあそれが普通の人だと思います。でもそうじゃなくて、やはりその神の手がある働きを見ていくためには神の言われていることをやっていく。だからその時にですね、何かあった時に自分の力で何かしようとか自分で何かしようとしたりするんじゃなくて、神様が言っておられるようにやっていく。で本当にもう神様を信頼しちゃうわけです。で私がその牧会してて非常に今でも覚えてるっていうかね、非常に頭この忘れられないことっていうのは70何歳のおばあさんが自分の息子さんの問題でね、私たちのところにやってきた時のことです。でその70何歳もう80近かったですかね。でその息子さんが糖尿病なんかでもう働けない状態になってて、そして、どこも雇ってくれないということで、自暴自棄になってギャンブルを始めてしまって、そして、自分のお金までね、お母さんのお金までどんどん使っちゃって、そして借金までするようになっちゃった。でそれ見る見かねてお母さんがですね、私たちのところに相談を来たわけですね。どうしたらいいんでしょうかつってね。そしたらまあ、そういう問題があったらともかく聖書には全てのことについて感謝しなさいって書いてありますから感謝しましょうってね言ったわけです。でその時にですね、その方は本当にその言葉を受け取って信じて、そしてそれを始められたんです。普通はね、日本多くの人たちは、私たちがそういうアドバイスしてもそうやらない人たちが多いんです。でどうしたかっていうと、本当にもう神様に委ねてしまった。でどうしたかっていうと、家帰ってからもうこれはもう神様に頼るしかないっていうふうに自分でもう決断してですね、そして感謝始めたんですね。でそれまでは息子さんに対していろいろ文句言ったりしてたわけです。今日はどこ行ってきたのとかね、またギャンブル行くのとかね、あるいは行く時だけじゃなくて帰ってきてからもね、今日はどこへ行ってきたかとかね、それからまた借金なんかしてないでしょうねとかね、いろいろこうつべつべこう言ってたわけです。でやはりね、お母さんとしては息子さんが、そういうふうにいかないようにするために思ってるからこそいろいろこう言ってたんでしょうけどね。でもそのお母さんは本当に全てのことについて感謝しなさいってこう言われた時に、本当にもう委ねるしかないっていうことを決めて、そしてもう本当に感謝だけに変えちゃったんです。だからその私たちが言ってから息子さんに対しても何も言わないことにしたって自分で言っておられました。だからそれまではね、自分が帰ってきたらなんかブツブツ言ったり、あるいは行く時になんかつべこべ言ったり、何してたんだとかいろいろ言ってたんだけど、それももう一切もうやらないことにしましたって言ってね、私たちに報告してくださったんですね。だから不思議ですね、1週間ぐらい経ったらもう結果が現れちゃった。で人の心を変えるっていうのは普通はできないことです。でその息子さんがギャンブル好きだったのがね、突然やめるとかそういったことは普通じゃ考えられないですよね。でも1週間確か2週間かな、2週1週間目それを聞いて2週間したらですね、実はその息子さんは自分のアトリエみたいな部屋を持ってて、でそこをですね片付けてお母さんのね、教会の集会のために使っていいって言い出して、そしてギャンブルにも行かなくなっちゃった。で神の手がそこにあったんですよね。でお母さんは何をしたかっていうと、何にもしてません。行動はただ感謝するだけ、感謝して祈っただけです。まさに信仰を使っただけなんです。で、 ご自身でね、長い間クリスチャンでしたから、本当にこう神様が働いてくださるっていう信仰に、ね、立ったわけですね。そしてもう自分では何ともできない、だからもう神様に全てを委ねるっていう形でこの信仰を用いたわけです。そして圧倒的な勝利を取っちゃったわけです。で、全くその息子さんが変えられちゃったんです、2週間で。これはですね、私がこう牧会している中でもね、人の心、人の思いをそんなに早く変えられるのかっていうふうなね、思いが私にあったんですけれど、まさにもうコロッと神様がね、変えてくださいましたよね。で、何かって言ったら、本当に神様に信頼して、この信仰を用いたからです。で、皆勝利は取れるんです。あ、神様によってですよ、もちろん。私たちが取るんじゃなくて、私たちが本当に言われることをやるんであれば、神様が勝利を与えてくださるんです。私たちは言われていることをやって、ただ、全てのことを感謝しなさいって言われたら、それをやっていく。祈りなさいって言ったら、それをやっていく。で、それは一つ一つやっていくときに、私たちは神の勝利を私たちの人生の中において見ていくことができるということです。で、皆って書いてありますからね。みんなです。で、皆さんもですね、ぜひ問題があるときは、問題をピックアップしてね、ノートやなんかに書いておいていただきたいと思います。で、問題がね、小さなことであっても、問題を一つ一つ書いておく。で、それに対して自分がどう対応したかっていうことを書いておくとね、で、その日付やなんかも書いておくといいですよね。そして、こう対応した、これを祈った、こういうふうにやった。そしたらですね、後で、いかに神様が素晴らしい働きをしてくださったかっていうのね、記録となってきますし、また証しするときにもね、それは役に立ちますよね。だから、私たちにとって、本当にそこの神様が言われていること、このもう、勝利だって言われてるんですから、その言われてること、信仰を使っていくことをやっていけばいいわけです。で、まあ、感謝するときもね、いろいろ段階があります。ただ、感謝するだけ、そしてまた、その後ろにね、神様の素晴らしい計画がありますから、そのことも感謝しますとかね、あるいは告白もしていくわけです。これを、このことも働かせて、あなたは益としてくださいます。その死を褒めたたえます。で、このことを通して神様が栄光を表してくださいますから、ありがとうございます。そして必ず素晴らしい栄光が表されます。つってね、告白もしていくわけです。で、そういったことを一つ一つ成していくときに、私たちはたくさんのこの神様の技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この問題が起こるときっていうのはね、私たちの力でもうどうしようもないとき、そういうことに関して特にこの信仰を使ったときに神様の手があるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、私たちの人生においては問題だらけだということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてさっき言ったように訓練、練習っていうのが必要なんです。だから小さな事柄においてもね、この信仰を使っていく、そして信仰を使うのがね、それを自分のものとしてしまう。で、そうした時に私たちは本当にこの神様の素晴らしい人生を歩んでいくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝します。あなたが私たち一人一人に勝利を表してくださいますから、ありがとうございます。この問題がいろいろあるんですけれど、それを自分なりに何かしようとしたりして、それがゆえにこの神の手が表されない方がおられます。私に信頼していきなさいとおっしゃいます。またこの私の召しをさらにはっきりとさせていきなさいとおっしゃいます。この私が明確な形であなた方に語っていこうとおっしゃいます。またその道を歩むときに、確かに今までと大きなこの人生の歩み方が変わってくるのをあなた方は見ていくとおっしゃいます。それでは癒しの祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず最初に、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝します。 どうぞ今、あなたが深い御臨在を表してくださり、また癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業をお一人一人のうちに表してください。どうぞ、あなたが豊かにお一人一人の悪いところに触れ、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に、命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の山の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。またちょっとこの喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと背中腰に痛みがある方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと風邪気味だなと思っている方がおられます。そこの体に今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。